説教前のお祈りさせます。天の地なる神様、私どもは今あなたの前で礼拝を捧げております。私たちのいたします賛美、感謝、信仰の告白、献身の新たな思いを祝福してくださいますように、あなたに、あなたから御言葉が与えられ、そして私たちに行くべき道をこの週もお示しくださいますように、光の中を歩み、罪と戦い、真実の歩みをすることができますように導いてください。御霊の神様が私たち清め、私たちを新たにしてくださいますようにお願いいたします。九州の特に熊本の教会、私信仰を共にする熊本伝道者も被災をしておりますけれども、今日の礼拝をつつがなく行うことができるように、牧師たちを帰りに守ってくださいますようお願いいたします。また会社の一人一人もお導きください。今日この場所に来ることができない多くの兄弟姉妹たち、特に入院しております姉妹、また入所しております兄弟姉妹たちを帰りに、その健康を支えてくださいますようにお願いいたします。これらの祈りをイエス・キリストの御名を通し祈ります。聖書を満たします。今日はマルコによる福音書第14章66節から72節まで、新約聖書の 新教約聖書の94ページです。マルコによる福音書第14章66節から72節まで朗読いたします。ペトロが下の中庭にいたとき、大祭司に仕える女中の一人が来て、ペトロが火に当たっているのを目にするとじっと見つめていった。あなたもあのナザレのイエスと一緒にいた。しかしペトロは打ち消して、あなたが何のことを言っているのか私にはわからないし見当もつかないと言った。そして出口の方へ出ていくと鶏が鳴いた。女中はペトロを見て周りの人々に、この人はあの人たちの仲間ですとまた言い出した。ペトロは再び打ち消した。しばらくして今度は居合わせた人々がペトロに言った。確かにお前はあの連中の仲間だ、ガリラヤのものだから。それをペトロは呪いの言葉をさえ口にしながら、あなた方の言っているそんな人は知らないと誓い始めた。するとすぐ鶏が再び鳴いた。ペトロは、鶏が二度鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろうとイエスが言われた言葉を思い出していきなり泣き出した。今日もご一緒にイエス・キリストの苦難が記されておりますマルコの福音書14章66節から72節をご一緒に学びたいと願っております。ここにはペトロがキリストを否定した記事が記されております。まず私たちがここから学びたいこと、それはイエス・キリストの苦しみであります。今日の説教題にイエス・キリストの苦難、そして否定というふうに記しましたけれども、14章の初めからキリストの苦難がずっと記されております。その一貫したキリストの苦しみの物語の一つがこの 66節から72節です。書かれております内容は、一番信頼のおける弟子、一番弟子のキリストから弟子からキリストが否定された、否まれた、あるいは別の表現をすれば裏切られた。でこの苦しみを私たちはまず考えなければなりません。ペトロはそんな人など知らないと語りました。信用し、愛し、心を許しておりましたものから、お前など知らないと言われますことは、それはキリストによって痛切な心の苦しみ、痛みを与えられた出来事であるということができると思います。キリストの苦しみは、有罪宣告を受けること、あるいは恥ずかしみを受けることもそうでありました。敵対者からそのようにひどい扱いを受けることもキリストの苦しみではありますけれども、身内から裏切りという痛手を与えられることもキリストの苦しみの一つ、それは極めて苦しい苦しみであったということができると思います。なぜキリストはそのような激しい痛みを味わわなければならなかったのかといえば、それは私たち人間と等しくなられたキリストが一人の人としてその苦痛を私たちと同じように味わってくださったということが一つの大きな意味であります。それゆえにキリストは私たちの中で経験しなければならない苦しみの一つを味わうことによって私たちに同情することのできるお方である。私たちの心の一番深い底までも理解してくださるお方であるということをここで知ることができます。そしてそれらをもたらします人間の罪の深さをキリストはご存知であって、それをもう身に背負って十字架の上にかかってくださった。キリストの苦しみの中には裏切られるという苦しみも含まれております。その裏切りは人間の罪の醜さの、そして醜悪さの一つの表れでありますけれども、その醜さをキリストは十字架の上に背負ってくださった。そしてその大きな人間の惨めさ、悲惨さをも許すために十字架にかかってくださった、あるいはご自身を犠牲にしてくださったということであります。そしてその十字架から復活なさることによって、キリストは究極的に私たちが背負っております悲惨さ、惨めさ、あるいは醜さ、それをもたらします罪を帳消しにし許してくださる。ですから私たちは確かにこの地上で生きております限り、人間同士の醜さや、あるいは罪の深さ、あるいは私たち自身がもたらします弱さ、それは続くのでありますけど、でもそれらをもたらします根本的な罪はキリストの十字架の上でもはや解決しているということに望みを抱かせられます。だからこそ私たちはキリストの復活を信じることができるのです。あるいは信じなければならないと言っているいいかもしれません。キリストの復活を信じる信仰がなければ、私たちはこの人間世界の、あるいは私自身のうちの諸々の惨めさや悲惨さは決して解決することがない。だけどもキリストの復活があるがゆえに、たとえ私たちがこの地上から去るようなことがあったとしましても、根本問題は解決している。ここに望みを置くことができるわけです。そして悲惨さ、あるいは人間の暗黒というものは私たちはまだ見なければなりませんけれども、それに私は失望し、あるいは恐れを抱くのでありますけれども、 しかしキリストが復活なさった。すでに罪のもたらします暗闇は必ずいつかは解決する。そして終わりの時には根本的に解決するということに希望を抱かせられるわけです。ペトロの帰任はそのことを私たちに知らせてくれます。書かれてありますことは大変キリストにとっては辛いことであり苦しいことであったでありましょうけれども、だけれどもキリストの十字架を私たちが見つめています限りは全くの絶望には陥らない、いやそれどころか大いなる希望としてこの箇所を読むことができます。さてこの箇所の読み方は別の読み方もできます。それはペトロという人間に焦点を当てながら見るときです。ペトロは大祭司の邸宅の下にあります中庭に足を踏み入れております。なぜこんなことをしたのか明確ではありませんけども、イエス・キリストの裁判の様子を見に行ったのかもしれません。ヨハネの福音書の同じようなことが記されております記事の中では、ペトロだけでなくてもう一人の兄弟もいたということでありますから、二人で行ったことがわかります。一人ではおそらく心細いということであったでありましょう。でここにペトロの一つの心の現れが現れているかもしれません。非常に強気であるようで、しかしまた一人ではいけない、だから仲間をと一緒でなければいけなかった。そこには神殿警察の兵隊たちがいっぱい集まっておりました。で彼らは中庭で焚き火をしてそこで火に当たっておりましたけれども、その中にペトロも紛れ込んで様子を探っていたのでありましょう。ところが彼の思惑と違ったことが起きます。彼を知っていた一人の女性がいたということです。大祭司に使える女中の一人と書いてありますけれども、英語の聖書をご覧になったら分かりのようにガール、少女と書いてあります。つまり年はもいかない娘であったということができると思います。ですから、まあ、もちろん年齢でそのような判断をしてはいけないと思うんですけども、しかしそんなに深く考えないでこのペトロのことをあれこれ言ったと想像していいのではないかと思います。彼女が目立たくペトロを見つけて言葉をかけるのですけれども、その言葉、それはそんなに深い意味があったのとは思いません。彼女は門番ですから、怪しい人がいるというふうに兵隊たちに警告しようとした可能性はあるでしょうけれども、しかし、そういうことならば、みんなの前で大きな声で、この人はナザレのイエスと一緒にいた人物だ、などと言うはずがないと思います。彼女はただ、そこにいつも神殿でイエス・キリストと行動を共にしていた弟子がここにいる、といった程度の、いつも目にしている人がここにいるよという程度の軽い言葉であったのではないかと思うのです。ところがペトロの方はそうではありませんでした。彼は門番の女中の言った言葉に愕然といたします。驚き慌て我を忘れパニックに陥っているわけです。彼は女中の言った門番の女中の言った言葉を直ちに打ち消して、あなたが何のことを言っているのか私は分からないし見当もつかない、この言葉の表現はこれは誓いの一種だと言われております。あなたが言っていること私は知らない、知らないということを私は誓うというような うん、そういう強い、断然否定するという意味です。門番の少女の言っている意味は大変軽い。また神殿であなたのことを私はよく見かけましたと。ナザレのイエスというあの教師とあなたはよく歩いているじゃないかという程度の、私はあなたを知ってますという程度の、まあ、軽い意味であったのかもしれませんけれども、ペテロの方はといえば、それはもうまるっきり強い教師で、私はあなたの言っていることが全然わからない、そんな人間ではないというふうに否定した。まあ、物の弾みというのは恐ろしいものでありまして、心に思わなかった、思っていなかったことを喋ってしまったということであるかもしれません。ペトロがなぜこんな否定をしたのか、だから3度も結局否定を出します。この女中が2度同じようなことを言うんですけども、3度目はそこにいた人たちがペトロの言葉を聞いて、こいつはガリラ人だと言ったと書いてありますが、ガリラの方言を使っていたからガリラ人だということがすぐに分かったのでありましょう。ただこの居合わせた人々でもペトロを軟禁する、あるいは重要な犯人の疑いがあると言ってこんなことを言っているわけではないんですね。どこにもその気配がありません。ただこの人物はナザレ、ガリラヤ人だ、まあ、そこにはイエスの仲間だったという意味が含まれているかもしれませんが、それ以上のことはこれはどう見ても読めないわけです。ところがペトロの方はそうではありません。呪いの言葉さえ使って否定をするという大げさな、そういう言葉を彼は語っております。ここに大きな落差と申しましょうか、ペトロ自身の混乱ぶりが如実に表現されております。ペトロの心理状態を私たちはここで吟味することは大変興味深いかもしれません。人間というのはとっさのことになると何を言い出すかわからない。普段は冷静な人物でも何か大きな問題に直面すると、それこそ、まあ、とんでもないことをする。私だって経験しますね。なんか事件が起きてですね、さあ出て行った時に何か手にしていったはずなんですけども、そこに持ってた茶碗であったとかですね。そういうふうに、まあ、とにかく普段ならしないようなことをしてしまう。で、ペトロはそういうことをここでしたのだというふうにするかもしれません。あるいは彼はおそらく恐怖心に襲われたのだと思います。誰でも自分の命が危なくなるというなると、それまでは冷静であった人も大混乱に陥るようなことがあるかもしれません。まあ、あれやこれや、ペトロのこのようなここにあります心情をいろいろ吟味し、あるいは分析し、想像することは大変面白いことです。で、そしてその結果として、私たちは、まあ、2つの教訓を引き出すかもしれません。ペトロはキリストの一番弟子でありましたし、まあ、彼は勇気ある人物であるとみなされておりましたけれども、しかし重大な場面に直面しますと、まあ、そんな力は慣れてしまってへなへなとしていて、でそして自分の言っていることをで真実を曲げようとしてしまう、でそういう人間の弱さというものは、それは私たち自身の弱さでもある。あのペテロでさえもこういうざまであるから、私たちもどんなに普段は強がりを言ったって所詮弱い人間に過ぎない、でこういう結論ですね。でこの手の、まあ、結論というのはよくあるんじゃないでしょうか。あのペテロでさえもどんなに強がりを言っていたってことあると、恐怖に襲われてまるで大きな猫の前の一匹のネズミのように 震え上がってしまうんだ。怯えて何にもできなくなってしまう。これが人間の姿であり、私たちの自身の姿でもある。だからこんなに私たちも弱いんだ。という結論でいいのでありましょうか。クリスチャンだってそうだ。普段は熱心な信仰を誇っていても、大事件が起きると、もうその信仰があるかないか、わからないようなものになってしまう。人間の信仰というのは、私たちの信仰というのは、そういう程度のものに過ぎません。と言われると、安心しますか。そういう安心感を、この歌詞は私たちに与えるために書いてあるんでしょうか。私はそうは思わないんですね。そしてそれは、第2番目のはですね、警告として語る。人間というのはこういうふうに弱いものだと。だから普段から準備をしていかなければならない。大きな問題が起きたときに慌てふためかないために普段から心の備えをする。信仰もそうだと。大事件に直面する、あるいは大きな悲しみに直面する。とんでもないようなハメに陥る。その時のために私たちは信仰を熱心に強くしておかなければならない。だから毎日毎日お祈りしなければいけない。毎日聖書を読んで御言葉を心に蓄えなければならない。あるいは教会生活を熱心にして訓練しなければならない。あるいはもっと信仰の友をたくさん持ってお互いに励まし合わなければいけない。でこういうふうにですね、ことあることのための備えをして警戒をすべきであるという教訓をここから得るんだと。あのペテロでさえもこうなったんだから、そういう読み方もできるんだと思います。できるのもですね、私はそういうですねペテロの心を分析し、そして人間は儚い弱いものだという結論を出したところでほとんど意味がないと思います。あるいは警戒せよと言ったってそんなに準備して、その時になってどうなるか誰もわからないものです。震災が一番いいわけですね。いつ震災が来たっていいように備えをしておかなきゃいけないと。いったって実際来たら人はみんなパニックを陥って、備えどころではなくなるわけです。じゃあこの箇所は何を私たちに教えているんでありましょうか。私は一つのことを考えます。皆さんもちろん私自身の今の質問に対して答えを引き出していただければ幸いですけれども、私は一つの結論を出しました。このマルコニー福音書は初代教会のキリスト信者のために書かれたに違いない。ですから初代教会のキリスト者がこのところを読んだに違いないと思います。特にマルコニー福音書はペトロの親しい者の一人でありますマルコが記したと記されておりまして、考えられておりまして、このマルコ福音書はですからペトロの足跡 に建てられた諸教会で読まれるために書かれたのではないだろうかと言われております。それペトロのことをよく知っている教会でこのことが読まれる。そしてその教会はご承知のように迫害の中にあった諸教会です。キリスト教信仰の家にある者たちは火をつけられ、ある者は投獄され、ある者たちは財産や家族を奪われました。そういう迫害の中にあった教会のために、この福音書が書き留められたということと、私は結びつけるのです。ペトロがどういう人物であったか、どういうことを語り、どういうことをしたのか、それが語られたのだと思います。そしてそのペトロが大きな伝道者として教会を建てていきました。パウロとペトロはおそらく二輪として各地に教会を建て上げていった、あるいは基礎を作った人であったと思います。そのペトロが、彼がイエス・キリストを無残にも裏切った、無様なやり方でキリストを裏切った、 あれだけキリストを愛し、キリストから愛された弟子なのに、あの人のことは私は全然知りません。と言ってのけた。いくら物の弾みとはいえ、あるいは恐怖心からとはいえ、イエス・キリストを裏切ったという事実は変わりはありません。そしてそのペテロが諸教会で自分のしたことを語ったのだと思います。その語った時に、このペテロ自身は、そしてこの福音書から知るペテロはどういうことをしたのか。彼はイエス・キリストを裏切ったという、そのことをみんなの前で語り、そしてですね、あなた方と私は弱い人間ですと言ったんじゃありません。彼はその時言ったことは、それは悔い改めて、イエス・キリストを裏切ったというその大きな罪をみんなの前ではっきりと語るというのは、彼自身の悔い改めを語るということでありました。悔い改めて後悔して、どうでしょうか。彼は、にもかかわらずイエス・キリストは私を許してくださったということをみんなの前で語ったのです。私はイエス・キリストを裏切った。大きな罪を犯した。イエス・キリストに対して最大の背信、不信仰を示した。けれども、キリストはこの私のために十字架にかかり、そして私の罪を許すと宣言してくださっている。罪の許しを彼はイエス・キリストから受けて、それをみんなに語ったのです。私と同じようにあなた方も、たとえイエス・キリストを裏切るような大罪を犯したとしても、そのような大罪をもキリストは許してくださるのだと。ですから、いかなる人が忌み嫌うような、そのような罪であったとしても、キリストの前で悔い改めて立ち直るならば、必ずキリストは許してくださる。神の恵みと慈しみというのは、許しの恵みというのは、そういうものであると。神の前に、ありのまま自らを認めることは大切です。弱さを認めることも大切です。そして、挫折を挫折として受け止めることも大切です。しかし、そのような私たちをキリストは許してくださるという、このことの方がはるかに大切な自覚です。神は悔い改め、許しを求める者を許してくださります。キリストはご自身を否定する者であったとしても、立ち返るならば、その者を憐れみ豊かに恵み許してくださるお方であります。ペトロはこれを教会で語ったのだと思います。自分はキリストを否定した。その場面を彼はありありとみんなの前で表現することができたでありましょう。しかし同時に、それ以上に彼はイエス・キリストの許しの大きさを大きな声で語ることができたと思います。私たちも様々な挫折や敗北があります。神様に対してもそうでありますし、あるいは世間に対してもそうでありますし、あるいは私自身に対して罪を犯している場合もありましょうし、あるいは愛する者たちに大きな罪を犯している場合もあり、罪と言わなければ背信、あるいは反逆、あるいは何かのしらじらしい思い、そういうものを犯しているかもしれません。たとえそうだといたしました、私たちはキリストの前に出たときに、それを悔い改めるしかないのです。洗いざらい罪を言い表す。そのときにキリストは、もうお前たちはそんな大きな罪人だから許さない、地獄行ってしまえ、などとは決しておっしゃらない。キリストは私たちを許してください。なぜならば、ご自身を否定する大きな罪も、それを悔い改めれば、許してくださるお方だ。だからです。この箇所は、マルコの福音書の箇所は確かにイエス・キリストの苦難、イエス・キリストが否定されるという苦しみを記しております。キリストはそのことを痛切に味わってくださいました。 だからこそ私たちのことをよく知っておられるんですね。キリストを否定しなければならないほど私は弱い人間なんです。けれどもキリストはその弱さをよくご存知であって、そしてそれをもろともに十字架につけて殺し、今や勝利と栄光の主として私たちを永遠に導いていってくださる救い主だ。このことを改めてこの箇所から教えられたいと願います。祈ります。天の父なる神様、私たちはイエス・キリストが味わっておられる苦難をいろんな形でなされております。苦難を学んでおります。キリストは一心に背負ってくださいました。愛する親しい者から否定されるという苦しみをキリストは経験なさいました。けれどもその罪をもキリストはあえて許してくださいます。私たちはさらにましてや大きなあなたの前でなしております諸々の罪もことごとく許されていることを知ります。挫折、敗北、失敗、間違い、そして罪、恥ずかしいこと、いろいろございますけれども、キリストはすべて御前に真実に悔い改めて立ち返る者を許してくださいます。どうぞこのキリストの恵みが今日も味わえ、そして明日も味わえ、この1週間味わえていくように、このキリスト教会のに属する者たちを祝福し、ここにおることおられない兄弟姉妹たちにもこのようなキリストが私たちに与えてくださる救いの恵みが少しでも伝わっていきますように、様々な手段をお与えください。イエス・キリストの御名を祈ります。
アーメン。